いよいよ今年も12月号をお届けする時期になりました。たかがコロナ、されどコロナです。2年余りも続いた屋内生活ですが、何かそれに慣れてきている私や皆さんもいてます。ニュースなどで外出したり旅行に行ったりと楽しんでいる人を見ると羨ましいと思いつつも、私は出て行かなくてもいいかと半ば鬱のようにつぶやいています。それでは福士みなべ12月号をお届けします。表紙は地域とみなべ高校と福士農園の皆さんで、駅前通りをお花でいっぱいにしようと楽しそうに植えている写真です。次は目次です。2ページ、初めての手話教室を開催。3ページ、テクテク主題日記。4ページ、地域支え合い推進員だより。5ページ、自宅でできるリハビリ。6ページ、デイサービスだより。7ページ、福祉カレンダー。8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、初めての手話教室を開催しました。手話を楽しく学ぼう。10月6日水曜日から11月10日水曜日までの毎週水曜日、祝日を除き全5回、初級手話教室を開催しました。手話サークル、日だまりのご協力を得て、みなべ町社会福祉協議会が毎年開催しています。初心者向けの手話教室ということで、手話の基本である指文字や挨拶、家族を表す手話などを学びました。最終日の修了式には、指文字の読み取りも上手になり、簡単な表現ができるようになるなど、受講者の方々の手話の上達が見られました。受講者の方に修了証書を発行し、今後も引き続き手話サークルへの参加を呼びかけさせていただきました。手話サークル日だまりは毎週水曜日19時30分から21時まで、ただし祝日と重なる日は休みとします。ところはみなべ公民館で、会費は無料、初心者の方大歓迎です。一緒に楽しく手話を学びませんか。次はみなべ高校と福祉農園が芋掘りを通して交流を深めました。10月29日金曜日にみなべ高校異文化交流部の生徒さん5人と一緒に芋掘りを行いました。収穫したさつまいもはそれぞれ持ち帰ったり、高校の調理実習で活躍してくれました。3ページ、みなべテクテク主題日記。地域を元気にしている人たちを訪ね、その活動や思いをご紹介します。盆栽とは、鉢の中で作り上げる自然美と人工美が融合したアート作品です。今回は盆栽を育て始めて50年余り、90歳を超えても趣味を楽しみ、生き生きと活躍されている高木の大畑秀夫さん91歳にお話を伺いました。盆栽を始めたきっかけは、約50年前に高木公民館で開かれていた盆栽教室に参加したことがきっかけで、本格的に盆栽を始めました。初めのうちは家のベランダで育てていましたが、だんだんと盆栽の数が増え、自分だけの基地、作業場のことですを家の近くに作りました。思い通りの作品になるまで何年かかりますか。50年間育ててきた盆栽もあるけど、自然の影響もあったりと、なかなか思い通りにはいきません。でもそこが面白いです。美しく見えるように四季折々の手入れを行っていると楽しくて時間を忘れてしまいます。どんなところへ作品を出していますか。毎年京都である日本盆栽大観展へ出品しています。 また高木公民館で春と秋にある文化展にも出品しており、そういった場があることで張り合いが生まれ、やる気にもつながっています。今年はコロナの影響で文化展が中止となり、少し寂しい気持ちです。これからどうしていきたいですか？毎日水やりをしないといけないし、手入れをしてやらないといけないので寝込んではいられません。コロナでみんなに見てもらえる機会が減り寂しいので、いろんな人に見に来てもらえたら嬉しいです。写真で盆栽の葉を抜く作業をしています。一つの盆栽を手入れするのに1日かかります。それから大きくなった盆栽は3年から5年に一度植え替えます。次は盆梅は2月にきれいな梅の花を咲かせます。4ページ、地域支え合い推進員だより。みなべ町社会福祉協議会では、生活支援コーディネーター、または地域支え合い推進員が活動しています。片町地区の皆さんが100歳体操の体験会を行いました。10月25日月曜日にみなべ公民館で、みなべ町地域包括支援センターと一緒に100歳体操の体験会を行いました。今回は片町和光クラブ、長寿クラブのご協力をいただき開催しました。写真で皆さんにみなべ町の現状について包括支援センターさんよりお話がありました。それから100歳体操をみんなで体験しました。最後には縁になってこれからのことをみんなで意見交換しました。ここがいいね、意見交換の際にこれから続けていくか行かないかを話し合いました。どこでいつするのかもみんなで意見を出し合い決めました。通いの場は誰か一人が頑張るのではなく、みんなで一緒に考えてみんなで作っていく場なのだと改めて感じました。自分たちの地域にも通いの場が欲しいとちょっとでも思った方は気軽にご相談ください。まずは体験からです。お問い合わせはハート館の橋本さん、電話 72-5611 までお願いします。第2回みなべっ子防災クラブ、寄進者で地震の揺れを体験してみよう。災害はいつ起こるか分かりません。もしもの時のために楽しく防災に触れてみませんか？開催日は令和3年12月26日日曜日13時30分からです。場所は木里 72-1 の津波避難センターで行います。定員は小学生と保護者、高学年は子どもだけでも結構です。10組となっております。参加費は1組500円、締め切りは12月21日火曜日までです。内容は寄進者体験、ガラス飛散防止シート貼り体験、津波避難センターの見学となっています。主催はみなべっ子防災クラブ運営委員会です。講演は NPO 法人南紀子どもステーションとみなべ町社会福祉協議会です。申し込み先はみなべっ子防災クラブ運営委員会、まずはみなべ町ボランティアセンターへお問い合わせください。電話は 72-5611 となっています。以上、朗読担当は矢倉でした。
5ページ、自宅でできるリハビリ、高齢者に多い骨折編、大腿骨頸部骨折の症状と治療についての巻。11月号では、高齢者に多い骨折編の脊髄圧迫骨折後のリハビリについての巻、パート6をご紹介させていただきましたが、今回からは高齢者に多い骨折編の大腿骨頸部骨折の症状と治療について紹介させていただきます。 大腿骨頸部骨折とは、大腿骨頸部骨折とは、足の根元部分の骨折を言い、高齢者に起こりやすい骨折の一つで、転倒などの軽微な力で起こることが多い骨折です。さらに、骨粗鬆症などにより骨がもろくなっていると発病しやすくなり、明らかな外傷がなくてもこの骨折を起こしている場合もあります。この骨折は70歳を過ぎると急激に増加し、80歳代では1年に1万人あたり123人、90歳代では1年に1万人あたり271人がこの骨折をしているとの報告もあります。1、大腿骨頸部骨折の症状。1、足の付け根の痛み。2、足の付け根の腫れ。3、立ち上がりおよび歩行困難。4、骨折に伴う出血による貧血症状など。大腿骨頸部骨折は高齢者に生じることが多いということもあり、認知症の方に発病することもあります。そのため、骨折していても症状の訴えが乏しいこともあります。2、大腿骨頸部骨折の治療。大腿骨の付け根の部分は非常に骨がつきにくい部位であるため、ほとんどの場合は手術による治療が行われます。ただし、骨の折れ方や骨折部周辺の損傷程度、合併症、電信状態、個人の症状などにより総合的に判断され、最終的に手術を行うかどうか、および手術を行う場合は手術方式が決定されます。手術後は筋力や体力の低下の防止および向上のため、重篤な合併症がある場合や電信状態などが悪化している場合を除き、術後早期にリハビリが行われます。病院でのリハビリでは、主に関節可動域運動、筋力強化運動、歩行練習などが行われます。受傷前の歩行状態、骨の折れ方や骨折部周辺の損傷程度、合併症、電信状態及び個人の状況などに問題がなければ、病院のリハビリだけでリハビリが終了する場合が多いです。次回は高齢者に多い骨折編の大腿骨頸部骨折後のリハビリについての巻パート1ですので、来月もぜひ読んでくださいね。南部町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。譲ります、譲ってください。掲示板。不要になった介護・育児用品、家具類などを今必要とされる方へ、譲ります、譲ってください、ご連絡ください。現代、譲ってくださいにベビーベッドの登録があります。登録状況、令和3年11月15日時点、最新情報はホームページへ掲載しています。お問い合わせ先、申し込みは南部町社会福祉協議会、電話 72-5611 まで。6ページ、デイサービスだより、悠々館。今月は来年の干支、虎の針絵の工作レクを行いました。職員が描いた虎の下絵に折り紙を貼り付けていくのですが、細かく折り紙をちぎりすぎて貼る方や、中にはこんなもんでええやろと大胆にされる方もいました。皆さんの個性をいつも以上に見ることができました。めったに手作業せんから肩凝ってきたよと言いながらも、皆さん真剣に取り組んでいて、無理しないようにと職員が声かけをしながら、わいわいとにぎやかに楽しく作業を行いました。完成までにはまだ少し時間がかかりそうですが、来年のお正月には悠々館の玄関を彩る世界に一つしかない楽しい作品が出来上がりそうです。作品を作っている様子の写真が2枚掲載されています。ふれあいセンター、11月のふれあいセンターでは12月に向けてクリスマスの壁画を作りを行いました。 職員が用意した段ボールの台紙に皆さんにちぎっていただいた折り紙を貼っていただいたのですが、最初は何もないところにだんだん色がついてきていき、形が見えてくると、きれいになってきたよ、これなんや、トナカイや、と皆さん口々にお話しされ、とても和やかな雰囲気で作業をされていました。また皆さんの集中力は素晴らしく、いくつもあった部品を次々と貼り終え、当初予定した時間よりずっと短い期間で作業を終えられていました。完成した壁画はデイルーム前に飾り、皆さんそれを鑑賞され、とても満足な表情をされていました。作業をしている様子の写真が1枚掲載されています。貸出し福祉用具在庫状況、ハート館、令和3年11月20日現在、電動ベッド2、手動ベッド0、車椅子9、フレアセンター車椅子1、エアマット5、浴槽台4、体位交換マット6、杖8、松葉杖5、ポータブルトイレ2、シャワーチェア3、吸引器0。貸出期間は原則3ヶ月です。貸出しをチャイルドベビーシート在庫状況、ベビーシート0歳から1歳対応0、チャイルドシート0歳から4歳対応5、貸出期間は原則1年間です。数字で見るみなべ町の福祉、令和3年10月末現在、みなべ町人口12,150人、マイナス10、65歳以上の高齢者4043人、プラス2、高齢化率 33.3% プラス 0.1、 ボランティア保険加入者数432人プラス1。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料、基本プラン350円、天災プラン500円。社会福祉協議会各事業所連絡先、社会福祉法人、みなべ町社会福祉協議会、ハート館、郵便番号 645-0002、和歌山県日高郡みなべ町芝447番地に、事務所、ヘルパー、ケアマネージャー、電話 72-5611、ファックス 72-5610、訪問看護ステーション、電話 72-1377、ファックス 72-5610、悠遊館、郵便番号 645-0004、和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、デイサービス、電話 72-5900、ファックス 72-5901。 みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021、 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所、ケアマネージャー、デイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。7ページ、2021年12月福祉カレンダー。年末年始休みについて、ハート館、12月31日金曜日から1月3日月曜日、ふれあいセンター、12月31日金曜日から1月3日月曜日、悠遊館、12月31日金曜日から1月3日月曜日、12月10日、オレンジの日、13時30分から、14日、長寿クラブ気候教室、9時半から障害学習センター、配食サービス、ボランティア、3日、7日、10日、14、17、21、24、悠遊館、1日、2日、4日、6日、8日、9日、13、15、16、20日、22、23、27、28、29、30。 ハート館4日11、18、22。8ページ、12学月福祉トピックス、アイアイキッズルームの写真は、南道松葉ケイ君2歳です。お母さんから一言、これからも元気に育ってね。ニコニコと笑顔のかわいい写真が掲載されています。婚活アルコンツアー、運命のパートナーと巡り合う。時、令和4年2月6日日曜日、11時から16時まで。ところ、おしね梅林。内容、梅林巡りと梅ジャム作り体験。対象、男女とも28歳から45歳。定員、男女各10名。参加費、男性2000円、女性1000円。締め切り、1月15日土曜日まで。お問い合わせ先、糸川研究会、代表糸川、電話、090-2199-9794 まで。全員銀行だより、令和3年10月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。万中医に際し、北道堀本美希夫様、東吉田中明子様、芝永井博一様、島の瀬正田徹様、東吉田池本孝義様、東吉田中村邦子様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。コロナ対策に加えて風邪もひかないよう体調に気をつけてお過ごしください。朗読担当は山本陽子でした。